はい、趣味で OSS をやっているものだ。引き続きチャンさんをゲストにお話をしていければと思います。はい。なんか前半、そうですね。なんか転職の話をして、まあ、Go を書いてる話みたいなのもしてたんですけど、まあちょっとインターバルでちょっと話してたこととしては、もう最近チャンさんはその Ruby を書くにしても、ほとんど自分の手で書くことはもうなくなってしまった、減ってしまったみたいなことをおっしゃってましたけど、それはなんかどういう感じなんですか？
どういう感じかっていうのは、この心的な話ですか？
ああ、そうですね。まあ実際、実態としてどういう、こう、コードの書き方になっていて、なんか自分なりのその、まあそうですね、心の変化みたいなのもちょっと聞ければなとは思ってはいるんですけど。
はい。はい、書き方としては2種類あって、まあ、なんかこう設計書を作ってその通りに書いてくださいっていうのもまあ、やると思うんですけど、もう一個は、ここはちょっと自分で書かなきゃいけないなって思うところあるじゃないですか。ちょっと、任せきれないというか、もうなんか、任せるまでもないなっていう規模の関数で3行ぐらいちょっと足して、そしたらいい感じになるなっていうところがあるじゃないですか。あそこも、こういう風に書くって言って、書いて終わりみたいな。
うん。コメントとかを書いて、そうすると、ベロって出してくれるとか、なんか、そういう保管してくれるとかそういう感じってことですかね。
まあもう2年前のコパイロットでもできていたことではありますけど、まあそれがより精度高くできるようになったんで、本当にこう1、全部0、0から1まで、0から100まで全部書くってことはマジでないですね。
なんかすごく、なんかそれを当たり前のこととして受け入れちゃいましたよね。多分ここってまだグラデーションがあって、うん、まだそこになんか抵抗感持つ人だったり、別にも抵抗感っていうか普通にもその以前のスタイルでやってる方もいらっしゃるだろうし、はい、そう。ただやっぱりなんか、そう、ここ半年ぐらいでもうなんかみんなそれを所有のものとして、うん、こう、AI に書いてもらうのが当たり前っていう風に、なんか本当にすごいエンジニアの人でもそうなってきてるっていうのは、あるなっていうのは。
うん
うん、感じるんですよね。
そうですね。多分そうだと思いますね。
うん、そう。いや、
うん、炎のユスキューベイさんとかも、普通に AI 使って書いてるよとか言ってますからね。
うん。まあ、結構本当に、周りの本当スーパーハッカー的な人とかでも、当たり前のように AI 使って書いてるみたいなのが、うん、当たり前になってるので、本当すごい変化だなっていうのは思いますよね。
で、そう、その中で、僕もちょっと、言いかけた部分ではあったんですけど、その今の周りの人も言ってますし、ユースキューベイさんも、なんだか2月、3月ぐらいのイベントで言ってたんですけど、まあ、ユースキューベイさんが今、炎の開発で困ってることとしては、プルリクエストに、なんか、AI で、まあ、AI に異臭配したらプルリク簡単にできるじゃないですか。それがいっぱい来て、マジで困ってるんだよねって言いながら、でもやっぱり自分でも AI 使って書いてるって言ってて、で、その違いはどこにあるのかっていうことを話してたんですけど、こう、AI を使ってもいいんだけど、魂を込めて AI を使うっていうことを言ってて、いや、まさにそうだよなと思ったんですよ。なんで自分はこのコードを AI に書かせたいのか、この Y のところっていうのをちゃんと伝えれて、書かせるっていうことができるかできないかだと言っていて、いや、そうだよなって思いましたね。
いや、それは本当、絶対にそうなんですよね。だから、そこが余計、なんか、浮き彫りになってきてる部分っていうのがあるし、なんかやっぱりその、そう、僕はやっぱ作品性みたいなことをずっと、ってか結構言ってるんですけど、やっぱなんか、そういう AI が作ったものであっても、ちゃんと、自分のものか自分たちのものかっていう、そういう、なんか、やっぱこう、魂が乗ってないと、いけないっていうのは、思いますね。
これってやっぱ、ね、その AI が来る前も、やっぱ当たり前にそうで、自分はここのコードにこういうふうに、思いを持ってるからこういうふうに書くんだみたいなこと、レビュー合戦とかでした記憶とかありますよね。
そう、そうですね。うん。し、まあなんか、うん。こう、ある程度トレードオフを受け入れないといけないこととかはあるんで、そういう時にやっぱちゃんとそこを強く押してくる人がいると、じゃあ、まあ、これは受け入れて、その後のこのトレードオフ受け入れて、じゃあこれはこのまま進めましょうみたいになるから、やっぱその思いだったりとか、それで何か、その、将来的に何か問題が起きた時に、じゃあその人がちゃんと何とかしてくれるだろうみたいな、そういうのも含めて、やっぱそういう思いの力みたいなのは大事ですよね。
いやー、まさにそうなんだよな。そう、だからなんか AI とかあんま関係ないんですよね、そういうところって。
うん、そう。でもなんか結構関係あるところがあるとすれば、なんか、だから逆にもっとその、こう、まあ最近はまあ、その PDM 目線みたいなこととかもよく言われるとようになってきたと思うんですけど、もともと PDM とかなんかそういった言葉自体があんまりちゃんとあったわけじゃなくて、うん、だんだんこう職種が細分化される中で、そういう役割分担みたいなのが生まれてきた。のあると思っていて、なんかそういう専門性が高まるのはすごいいいことなんだけど、それによって、こう、役割の、なんていうか、縦割り化とか空洞化みたいなのが起きちゃってて、エンジニアがこう、なんか単にコード書けばいいだけの人みたいな風になってて、うん、実際どういう思いを持って最終的なプロダクトが、なんていうか世に出てるのかみたいなところがあんまり意識しづらくなっちゃってるような状況みたいなのが、まあ結構生まれてたと思うんですけど、なんか AI とかが、使えばもっと少人数でプロダクト開発回せるわけだから、よりその、なんていうか、マーケットとかお客様に、がどう反応するかとか、なんかどういう、なんか、とか、なんかやっぱどういう思いを持ってこの行動を書くか、みたいなところをやりやすくなってるし、やっぱそれができないと、やっぱあんまり、こう、意味がない、意味がないっていうか、そうなんないといけないよなっていうのはすごくこう、思ったりしてますね。
いや、そうなんですよね。で、そう、こう、ジュニアエンジニアとシニアエンジニアみたいな話があると思うんですけど、シニアエンジニアって何ができるからシニアって呼ばれるかっていうと、そういう思いを込めて、プロダクトを書き上げるっていうことができるからシニアって呼ばれてると思ってるんですよ。そう、なので、それもあって、この AI 時代にさらにシニアとジュニアの差が広がってしまう。まあ、シニアとジュニアの差が広がってしまうわけではなくて、シニアの力がもっと強くなったのって、やっぱそういうところにあると思うんですよ。もう、AI を使うというか、AI をうまく使いこなすためには、今やっぱりその思いを込めること、まあ思いを込めると、まあ AI、LLM にとっては、ベクトルを揃えるっていうだけの話ですけど、それがうまいのがやっぱシニアだなっていうふうに思いますね。
まあ確かにそうですね。まあだからリーダーですよね。何でも。とかまあ増幅装置なんで AI って結局そういうのがうまくできるかみたいなのが。まああんまそこもあんま結局変わってない。でも増幅量がすごくなってるからっていう。
すごいですね。
なんか結局そのエンジニアのマネージャーとかまあリーダー的な人ってその周りにうまく影響を与えて周りに自分がこういうこの書きたいんだとか、こういうの作りたいんだよねって言ったら、なんかこう、周りが本当にその、ちゃんとそれに沿ったものっていうか、それにこう、なんていうか、共鳴してくれる、まあするようなコードを書いてくるみたいな、なんかそういうのがあると思ってて、まあそういうやっぱ影響力の与え方とか、そういったのが結局、まあシニアとか、そういうクラスの人には、
そうなんです。
なんか求められるとか、そういう人がそうなってくると思うんでっていう。うん、
うんそう、僕は最近好きな言葉があって、最近好きな時は最近使うのが好きな言葉があって、スタンスを取るっていう言葉なんですけど、こう、やっぱ AI 時代こそスタンスを取ることが、アウトカムに直結するっていう、うちの執行役員が、スピーカー役員に挙げてたやつ、今そのまま話しただけなんですけど、そのスタンスを取るっていうのが、やっぱり一番、こう大事だなって思っていて、それが、シニアのエンジニアって今でやってきたことなんですよ。さっきのプロダクトマネージャーとエンジニアの話で言うと、プロダクトマネージャーがこういう風なことをやりたいんだけどどうかなって言った時に、このシニアのエンジニアが、まず一つしたらこうですとか、で、こういう風に、ユーザーが考えてるんで、こう、でも、 ユーザーが考えてるんで、こういう実装をすると言っても、この実装をするとこうだから、まあ、最終的にはこうした方が、一番アウトカムに直結しますよね。だからこれを実装しますみたいな。そしたら、ね、プロダクトマネージャーたちも、まあじゃあそれでみたいになるじゃないですか。そんな感じでスタンスを取るっていうことが本当に、以前、まあもともとですけど、それが、スタンスを取った結果、アウトカムに直結するまでのスピードがめちゃめちゃ速くなったな、思います。
うんうん、そうですね。なんかその、自分の仮説検証みたいなのも、こう、なんかやりやすくなってる部分みたいなのがあるとは思うので、なんかそれこそ、なんか僕去年の登壇とかでおこがましくオーナーシップを持つみたいなのを、なんか、
ですね。
やったことが、あるんですけど、なんか結局その、ある意味、まあ、新人でもジュニアでも、なんか勝手にこうすればいいんじゃないかみたいなのを、こう、ある意味、その、こう、会社のあり方とかを勝手に想像して、勝手にやっちゃうみたいなところですごくブレイクスルーが起きることがあるから、やっぱ、その、うん。やっぱ、なんかまあ、新しい AI とかでそういうのもっとやりやすくなってるなっていうのは思いますね。まあでもね、AI とかやっぱ新しいツールなんで、それはやっぱなんか若い人の方が絶対早く適用すると思うんで、そのまあ年齢的なものとは関係なく、そういうなんかシニアな目線みたいなのを獲得するのは、むしろ若い人の方が、なんかその、早かったりするんじゃないかなっていうのは思ったりはしますね。いや、
僕ね、それは思うんですよ。ちょっとまたシニアとジュニアの話を、別の角度からすると、別の角度ちょっとわかんないですけど、この、なんかジュニアとミドルとシニアが、あったときに、こう、ジュニアとミドルの違いって、この、手数の多さの違い、手数が少ないか、手数が多いかだと思うんですよ。で、シニアになってくると、その手数の中から、最適なものを、こう、シュッと選択できる。だから、早いってのがシニアだと思うんですよね。あれ、何の話だっけ？
いや、そうですね。そういう、なんか、そう、シニアか、ジュニアか、ミドルかの違いって何なのかっていう、うん、そういう、うん。
はい。
確かに、そういう選択とか、そうですよね。なんか、決断できるかとか。なんか、でも、なんか、そういう、こう、イテレーションを回すみたいな。
思い出した。
ああ、はい。
言いたかったこと思い出します
。はい。
そうそう。で、で、まあ、そういう話を、があった時に、今、ジュニアから、ミドル、ジュニアからミドル、シニアになるまでの、スピードっていうのが、僕らの時代の、スピードと、に照らし合わせると、ここに到達するまでのスピードってめちゃめちゃ速くなれると思ってるんですよ。これなぜかっていうと、ジュニアからミドルって、もうもはや、一瞬ですよね。なぜかっていうと、AI が選択肢いくつも出してくれるから。で、この、いくつも出してくれた選択肢の中で、どの、選択肢を、取るかっていう、自分の中での意思決定。これを、意思決定をする機会っていうのが、もう、めちゃめちゃ、あるわけですね。今の時代。これまでって、まずミドルにならないと、そこの、土台にも乗れなかったし、で、そこからも、なかなか、無数の、選択肢から意思決定する機会っていうのも、与えられなかった、世界だったと思うんで、こう、シニアになるためには、十何年、こう、積み上げていかないっていう、世界だったと思うんですけど、今、そんなことは、多分、1年もあればできるはずなんですよ。上手い人であれば。だから、今の人たち、マジで、もうすぐ流れちゃうだろうなって、僕思ってます
。いや、本当そうですよね。なんか、もうずっとこの業界にいて、僕、それずっと思ってるから、本当に余計加速したなって、もうなんか、ハンターで、ビスケが恐ろしい才能みたいな。私がそこに達したのは20代後半の時みたいなのあると思うんですけど、なんか本当にこの人が、僕がこの人の年齢だった時こんなにできなかったなっていう人しか周りにいないんですよね。自分より若い人とか見てると。なんかそれが余計、加速するだろうなと思うし。まあまあ、だから、それはすごいいいことだなって思ってますね。まあ、そうっすよね。結局そういう、こう、イテレーション回すとか、経験できるところがどんどん早くなってる ので、まあ、結局最近ね、AI エージェント回してると、マネージャーとやってること同じじゃんみたいな話にこうなってくるんで、うん、その、そう、なんか決断するみたいな、こう、ことも考えないといけないし、AI エージェントが変なことしないように、じゃあどう統制取るかとか、なんか技術的にブロックするかみたいな話もあるし、コストアロケーションとかも考えないといけないし、あとなんか最近ちょっとこう、なんか笑っちゃったっていうか面白いなって思ったのは、なんかもう開発者体験じゃなくてエージェント体験が大事だみたいな、そういうこう、ことをなんか言ってる人がいて、でもそれ本当そうだなっていうか、エージェントが働きやすい環境を整えてあげるのが結構エンジニアの仕事になってきて、なんかこう、なんか会社なりチームに働きやすい環境を整えてもらってた側だったのに、いつの間にかなんかそのエージェントが働きやすい、こう環境を整えるためにこうアクセックしてるみたいになってて、すごく、いや、本当なんかそんな。
わかりますね。まあ単純にトークンが減らせますしね。こう、綺麗に動けば。
うんうん、
まああとは最近僕は転職したばっかなのでめちゃめちゃ感じますけど、AI が働きやすい環境って人間も働きやすいんですよ。どうやればいいか簡単だから。
そう。
で、働きやすい、AI にとって働きやすい環境があると人間が働きやすくて、で、そうすると何が起こるかっていうと、その人間がその働きやすさを維持するために、またさらに AI を働きやすくするんですよ。このいい循環が回る。これがね、今、強い組織の条件なのかなって。
いや、本当に、そう。まあでもなんか結局、そう、チームに対してやってたのと同じだなって、うん、まあもちろん全然 AI と人間では性格的なものは違う部分もあるけど、そう、結局最終的には、その自己組織化してもらうみたいな話で、うん、その AI が自分でこう、ハーネスとか最近言われるけど、そういったものをより良くするみたいな流れになると、勝ちみたいな、そういうゲームになってますよね。
うん。
でもなんか、そう、なんか話をちょっと変えて、Ruby 会議行かれてたじゃないですか。はい、なんか、その、それこそなんか Ruby のとかってすごくこう、自芸的な文化、風土があるように、なんか僕としては思っていて、すごくそういう職人気質ないい意味で、なんかかっこいいクラフトマンシップに富んだ人たちが多いイメージなんですけど、そういう中でなんかその、AI みたいなものがどういう受け入れ方をされてるのかとか、なんか AI の話題みたいなのがどれぐらいあったのかみたいなのがちょっと気になるんですけど、どうでしたか？
そうですね。いや、めちゃめちゃ肌感でしか言えないんですけど、まあもちろんその AI 自体の話題っていうのは、AI を主軸にした話題ってのは出ないんですけど、その Ruby の開発者も普通に AI 使ってますって言ってます。もうマッツも普通に AI 使ってますしね。まあ、去年の Ruby 会議でなんかもう AI、マッツがすごいポジショントークして AI 時代に一番強いのは Ruby だとか言ってましたし。
でもなんかそれはちょっとこう感じる部分はありますよね。ポジショントークではあると思うんですけど、なんか割とそのちゃんと、こう、動的言語であっても結構すごくしっかり、なんか、書いてくれるみたいなのもあるし、なんか言うなればなんか僕らが最近よく書いたり書かせたりするマークダウンなんてもっともっとなんか柔らかい、しょうもないっていうかその、なんか型も構造もないものをそれっぽく書くことで動くものができてるって考えると、はい、割ともうちょっとその中間的な DSL として、まあ Ruby 的なものでもいい部分ってすごい増えるんだろうなっていうのは思ったりはしますね。
うん。そうですね。そう。まあ、AI がどうかって話は、まあ、あるんですけど、やっぱ Ruby 会議って、その、Ruby のコミッターの方たちが集まって、めちゃめちゃコアな開発の話をしていて、で、それを聞くのが楽しいみたいな感じで、なんで、やっぱこのガチの開発っていうのはいいなって、この改めて思いますよね。ああいうのを見てると。
そうっすよね。やっぱ Ruby 会議僕はなんか、まあ、行ったことないんですけど、でも本当 Ruby を作ってる人たちが本当ガチ技術の話みたいなのをするんで、すごく、なんかまあ、資料とかはね、後で出てるのを見たりはするんですけど、うん。
あ、そうそう。
いいですよね。
あともう一個あるのが、ガチギースもそうなんですけど、なんでルビーのコミッターをやってるかっていう話とかもあったりして、それってやっぱりさっきのスタンスとかと、スタンスに似た話なんですけど、自分はこの Ruby っていう言語をこういう風にしたいんだっていう思いがめちゃめちゃあるんですよ。で、その思いっていうのは、まあ、今回の、Keynote で話されていたんですけど、その思いってなんかずっと思ってるものではなくって、急に湧き上がってくるものであったりして。で、それで、まあ、そこからすごい情熱を持ってやってるって話を、ね、されてたんですよ。タコモイさんが。そんな話聞いて、いやかっこいいなと思って。で、その Ruby のコミッターの力出しって大体そういう感じなんですよ。自分でこういう Ruby ってこういうことをやりたいからやってるんだ、みたいな。
そうっすよね。いや、Ruby の人たちエモいからな。まあ、モリさんは別に、もう基本的にはめっちゃエモい人だから、そう、いい話するんだよな、ほ
んと。そう、いや、そうな、最初すごい、めちゃめちゃ技術的な話をしていて、最後、クロージングかけてめちゃめちゃエモい話してて、めちゃいい話をして。
そうなんだ。なんかそれちょっと資料とかはチェックしてなかったんで、後でちゃんと見よう。いや、そうなんですよね。なんか結局、そういう、こうしたいとか、そういう、思いみたいなものが大事なのと、あとなんかやっぱ OSS 作る人とか、言語作る人、技術作る人にとっては、やっぱその技術そのものが自分たちのプロダクトだから、やっぱそこに対して、なんかこうしたいとか、そういう思いみたいなのってすごく、ありますよね。なんか、
ありますね。
だから別にその、結局、そういう人たちが今 AI を使って書かせる割合が、なんか多くなるにもかかわらず、やっぱりなんかその、かっこいい技術とか、なんか心を震わせるような技術コードみたいなのって、まだ全然、なんていうか、できて、なんかそこって全然、そう変わんないんだろうなっていうのは思
います。変わんないですね。
そう。しな、結局、そう、なんか、これいいもん作ったから使ってほしいとか、なんかね、そういう、なんかこれ使って感動したんで、みんな使いましょうみたいなのって、まああんまり変わんないよなって思うんですよね。
変わんないです。で、ルビー会議ってのは、それを聞いて、めちゃめちゃこの熱量が高まった1500人、今回何だったかちょっとわかるんですけど、1500人ぐらいが、こう、一度に返す。この熱気もね、やばいんですよ。
いや、そうですよね。すごい、やばそう。1000人超え、やっぱ、コミュニティの言語カンファレンスでは日本で一番大きいぐらいですもんね。ヤプシーだと500人とか、今年はビッグサイトで700人とか言ってますけど、そう、毎年当たり前のように1000人超えてくるっていうのは、すごいことですよね。来年は宮崎でしたっけ？
来年宮崎ですね。絶対行きたいですね。
いや、宮崎行きたいな。宮崎はちょっと、なんか、あんまり行く機会ないからな。なさそうだからな。
やっぱ会社でも、レイヤー X でも Ruby 会議行きたいっていう人結構いて、来年は行こうぜって言ってます。
そうっすよね。まあ、Ruby 書いてた人とかも結構ね、いますもんね、レイヤー X さんね。
まあ、結構います、います。クックパッド出身の方とかもいますしね。
そうっすね。あと、そうっすね。ウォンテッドリー出身の方とかも結構、いらっしゃるイメージなんで。そうか。いや。なんか、そうか。あとは、コミュニティネタみたいな話でいくと、なんか最近、あれですね。吉祥寺 PM の、大吉祥寺 PM のプロポーザルが開始されたんですけど、
はい。
なんか結構、初速がいいなっていうか、なんかチャンさんもプロポーザルをいきなりバーンと書かれてるのを
こう
拝見しました。
はい。そうなんですよ。これは、やっぱり、プロポーザルね、出さない理由がそもそもないっていうか、まあっていうふうに思ったのは別に つい最近なんですけどね、EM コンフとかあったじゃないですか。あの時にすごい僕も抱きつけられて、あと、なんだろうな。まあ、それこそあれですよね、ファインリーでやってた、ソンブンソンとかも出ていた、この、登壇仕様のやつとかで、登壇か、登壇に関するやつとかで、めちゃめちゃ、心に、刺さるというか、やっぱりこの、登壇して自分が話すことが怖いってあると思うんですよ。こんなことを話してもしょうがないんじゃないかとか、みんな知ってるんじゃないかとか。そういう思いっていうのをソンムーさんがすごい、なんか代弁してくれて、いや大丈夫って、この N1 のこの尊さっていうのが本当に大事だよっていうふうに言ってくれて、すげえ、めっちゃ、やっぱソンムーさんいいこと言うなっていうふうに思ってるんですけど。
ありがとうございます。まあ、
そのところから結構ね、感化されて、プロポーザーだ出そうと思って出してるんですけど、今回の大吉祥寺 PM の、変わるもの変わらないものっていうテーマに関しても、うん、まあ、ね、まあ僕も数十年生きているんで、変わるものもあれば変わらないものもあるよなっていうふうに思って、一旦スラスラと書きました。まあ、通る通んないは別にして、まあ今自分の中で、この、真に思ってることはこうだよっていうのを、表明っていう意味も込めて出しましたね。
おー、いいっすね。そうですね。僕の発表をそうですね、聞きに来てくださってて、その、行動を書くように発表資料を作るっていう、はい、はい、発表だったと思うんですけど、まあこれはなんかそうですね、そういう、まあ自分がやりたいように発表していいんだよみたいな、そういうような、ことを、なんか、話した覚えがありますね。まあ僕だったら、ある、なんか行動を書くのと同じようなフローで発表資料を作ってるんですみたいな、そういうような内容だったんですけど、
めっちゃかっこいいっすよね。
いやありがとうございます。はい、チャンさんなんかたびたびそういうことを言ってくださる感じがする、はい、
いやマジでうちよかったんで、いやみんなこのソムーさんが作ってたのメンテした OSS のことを全然知らずにもったいないなと思って、まあ、あの内容を知ってたのもあれですね、ヤプシーの去年のヤプシーですね。去年ヤプシーで話してましたもんね。
そうですね。デックの話とか。
うん。デック100倍 ?120 倍速くしたやつ。
100倍速くしたみたいな。そうですね。そういう登壇をしましたね。はい。
そう。いや、それがあってまたこれがあるのかなと思って。で、めっちゃかっこいいなっていう話でしたね。で、それ
が
僕が書いたやつだと、信念とは何かっていうテーマで書いたんですけど、なんだろうな。なんか変えてきたもの、変わらないもの。
うん。割とこういうのって、プロポーザル締め切りになりがちだと思うんですけど、はい、結構、大吉祥寺 PM は最初からプロポーザルが集まってるなっていう、そういう雰囲気を感じています。
そうですね。
はい。
なんか、プロポーザル、まあ、今回僕、大吉 P のスタッフをやってるんですけど、このプロポーザル募集を開始した瞬間に応募してくる人がいて、待ち構えてたな、この人みたいな。
し、なんかそうですね。そういう裏話があるから結構チャンさんも結構いち早く出したし、割と結構なんていうか、X とかで焚き付けたりとかしてましたよね。
そうそうそう。で、それに乗ってくる、須藤さんみたいな人もいますしね。
うん、確かに須藤さんももう出してましたね。
はい。
いやあ、もう。で、はい。信念とは何かっていう、そういうタイトル。
はい、いやあ、何の話を。結構、この時、結構酔っ払いながら書いてたんで、本当に生の声を出したっていう感じだったんですけど。ああ、そうですね。なんか、すごい、ネタ話というか、すごい真のところだけを言うと、まあ、信念という言葉で表される通りですね、社会人経験も20年以上経ってますけど、考え方的なところって、まあ、学生時代から全然変わってないですよ、僕は考え方。で、これって別に、僕が特別ってわけじゃなくって、大体の人そうだと思うんですよ。考え方変わんないはずなんですよね、そんな人って。で、じゃあ、なんで、すごい、若い頃からの、自分ってのは変わってないのに、今までちゃんとやれてこれてるかっていうと、 このスタンスってのを変えてるなと思ったんですよ。昔の若い頃はこういうスタンスで自分の考え方をこう出していたけれども、まあ、前職だとこういうスタンスで自分の考え方を出していたし、今だとこういうスタンスで自分の考え方っていうのを表明してますみたいな。そう、そういうことで、ちゃんと、適切に、物事を動かしていけるよね、みたいな。で、そういう、感じなので、まあ、変化が大きい時代だからこそ、こういうふうにスタンスをしっかりと変えられる人が強いんですよ、みたいな発表になると思われます。
お、いいっすね。はい。じゃあ、そういうのをもうちょっとプロポーザルに盛り込んだ方がいいかもしれないですね。
いや、全然発表する気はなかったんで、
うん。まあでもそう、プロポーザル書くとね、やっぱその、こう、なんていうか、こう、コミットメントが上がるんで、そのカンファレンスに対する。は
い、いや、そうなんですよ。
そう。だから、普通に通ったとしても通んなかったとしても、参加した時に楽しくなるみたいなのはね、うん、ありますよね。
そう。あと、これを出した時に X でちょっと書いたか書いてないか忘れちゃったんですけど、一回書くことで、ずっとこれについて考えることができるようにできて、で、ブラッシュアップとかできますよね。
そうですね、そうですね、そう。確かに、なんか、パッと出しちゃうの大事な気がするな。普通にアップデートもできるわけですしね。
う
ん、
そうそう、できます、できます。
うん。
だからね、まず出したらいいと思うって思って。
確かに、フォルテはそういうのができるから。そう、確かにそれは、うん。いい気がする。とりあえず、なんていうか、うん、申し込み駆動。
そうっす。
で、プロポーザルをより良くするみたいな。もう、まず逃げ道を塞ぐみたいな。そういう。
そうなんですよ。まあ、なんか逃げ道を塞ぐわけじゃないんですけど、まあ、ね。
うんうんうん。
出したら考えますからね。
うん。考えますね。し、うん。
うん。
確かにな。まあ、僕も出そうと思ってるんですよね。まあ、なんかそう、先週、土曜日に、町田 PM っていうのをやってて、まあそれは黙々会なんで、でなんか、マグノリアさんも、大吉祥寺 PM 主催のマグノリアさんもいらしてたんですけど、偶然。はい、でもなんか何しますかみたいなので、なんか僕は、いやちょっと時間あったら大吉祥寺 PM のプロポーザル書くかもしれません、みたいな話を。
もうそれ絶対書くやつじゃないですか、ね。
そう。まあでもまだね、サブミットはしてないんですね。僕はね、なんか、あんまり、その AI っぽい話は、しない。でも AI 絶対関わらざるを得ないと思うんですけど、うん、まあ割となんかタスク管理手法の話をしたいなって思ってて、まあ、結構タスク管理っていろんな手法がなんか結構これまでにもあって、割といろんな形で受け入れられてきてるんで、みたいなの結構去年調べてかつなんか今の自分のタスク管理も活かしてる部分があるんで、なんかそのあたりの話が。その割とそういう、こう、変わるもの変わらないものみたいなところにも踏まえて話せそうだなと思って、
うん、
はい、出す予定です。
いや、やっぱコミュニティってのはいいものなんですよ。
いや、いいものですね。
あれかな、この前のインタビュー、僕、4月2日に出したインタビュー記事に書いたか書いてないかちょっと忘れちゃったんですけど、3、4年前の僕、めちゃめちゃ自信なかったんですよ、自分に。自分に自信がなかったっていうわけじゃなくて、CTO、なんかまあ世の中めちゃめちゃいい、すごい CTO がいる中で、自分が CTO って、何に続けてていいんだろうか、みたいなふうに、結構ね、思ってたんです。全然自信がなくて。でも、この、今、まあ今はもう CTO じゃないですけど、最近まで CTO やってて、ちゃんと CTO やってるなっていう実感もあって、めちゃめちゃ自信がついたっていうのがあったんですけど、これなんでかっていうと、その3年ぐらい前から、コミュニティ活動が活発になりまして、で、コミュニティ活動が活発になるとどうなるかっていうと、やっぱ自分の意見を表明する、場所っていうのが増えるじゃないですか。これが自分の、普段いる、コミュニティ、会社だけじゃなくて、いろんなコミュニティで、いろんなこの立場の人に自分の考えを表明しないといけない。まあ、これによって、やっぱり、まあ、さっきの申し込み駆動の、俺との申し込み駆動の話みたいな感じですけど、こういうふうに言ったんだから、ちゃんとそれに向かって考えないといけないっていうような、この力が働いてですね、 ちゃんと、今、自分がどういうふうに課題を持ってるかとか、こういうふうになるべきだなっていうのを、こう考えることができるようになって、で、そこからめちゃめちゃ成長したなっていう時間があるんですよ。だから、コミュニティに、行くってのは、すごいいいことだなって僕、やっぱ思いました。
いや、本当そうですよね。そうやって、なんか、発表することで気づくものとかってすごく、うん、ありますしね。
そう、発表までいかなくても、そこで、ね、懇親会とかで話すだけでも、やっぱ、だいぶ違いますから。
そう。あと、まあなんか結局ね、CTO とかやってもみんな、なんか割と似たようなことで苦しんだりとか、割とそういう自分と同じようなことで実は悩んでるんだな、みたいなのをこう気づけたりするのもいいところですよね。
うん。
なんか、そう。結局、あとまあそういう中で、ちゃんとなんかいいフィードバックもらえたりすることもあるし、なんか結構、そうですよね。結果 CTO みたいな立場だと、なんか、こう、今やってることが果たして正しいのかとか、周りからのフィードバックもなんかいまいちそれは本心で言ってるのかそうじゃないのかよくわからんな、みたいな。なんか自信がどんどんこう、あやふやになってくるみたいな、
うん。
のはありますけどね。まあでもそう、コミュニティとかだと割とフラットに、こう、フィードバックくれることが多いので、まあフラットと言いつつ若干、うん、ポジティブ気味のですけど、まあまあまあ。
まあそうっす。
うんうん、まあでもそこは、まあいいとこですよね。
うん、
まあでも、そうそうそう。ちゃんと、まあ、それはそれで、やっぱコミュニティだとやっぱオープンであるところは僕は結構いいと思ってて、まあもちろんクローズドにやるとか、なんかそういう、なんか本当に限定のみたいなのも、はい、あっていいと思うし、まあ、どこをオープンにするかクローズドにするかみたいなのは、なんか、こう、なんか、それぞれだと思うんですけど、まあやっぱちゃんと、こう、なんかやったことがオープンになってくことで、世の、なんか、他の人の糧にもなるし、その、うん、やっぱり変に、やっぱこう、なんていうか、よどまないというか、腐っていかないみたいな、はい、そういう、なんかクローズになりすぎると、それはそれでなんか変な、そこに、こう、権力構想だり、なんか変なヒエラルキーが生まれてみたいなのが、うん、起きちゃうんで、うん。まあ、そう、コミュニティがやっぱ開かれてることも大事だなって思いますね。
ですね、コミュニティは。
まあ、なんか最近は、あれですよね、EM 系のコミュニティに行かれてることが多いですかね。
そうですね、なんか EM 系が、なんだかんだ多いっすね、うん。カンファレンスだと EM コンフと、ヤプシーと、Ruby 会議と、あとまあ、大吉 P みたいな感じですけど、日常的には、EM 系が多いかなって思います。
コミュニティ的にもそういう感じって感じですもんね、
うん、
ねきっと。
うん、まあ、なので、たまに、まあ、コミュニティもやっぱ、固定化すると、それもそれで、良くないなと思うんで、あえて全然違う人たちを集めた、ただの飲み会とか、たまにやったりします。
はあ。いいっすね、いいっすね。
僕たまにやってるんですよ。ワインと鍋で、10人、15人ぐらい集めて、マジでただ飲むやつとか。あと、あれですね。今年の初めにやったナンバーズ新年会っていう、謎のやつをやって、あれめっちゃ盛り上がったんですよ。
おお、いや、そう、ナンバーズ新年会ね。そう、楽しそうだなと。僕一応ナンバーズ T シャツ持ってるんで。
そうですよね。
はい。そう。いけると楽しそうだなとは思ったんですけど、そう、なんか、そう、結構そういう、いつもと違う人と、こう、なんか、話すのとかって結構、なんか刺激になるし、やっぱあえてそういう違うとこに、違う人たちと話すみたいなの、うんうん、なんかね、大事ですよね。
大事ですね。
なんか、ちょっと前にスティオさんとかが、割とその経営者の人とちゃんとエンジニアをつなぐみたいな、はい、なんか関わりを持つみたいなムーブメントをやろうとしてて、なんか割とその、こう、会議的な声もあったし、ポジティブな声もあった感じだと思うんですけど、僕としてはやっぱすごいそれいいことだなっていうのは、うん、うん、思ったりはするんですよね。なんか割となんか、うん、うん、うんうん。そう、そういう。なんかむしろその、割とちゃんと、こう、ある意味その、立場がある人みたいなのって、その、こう、 立場っていうか、まあ立場なりそういうのがある人って、それを利用してその違う領域の人とコンタクト取ることとかって、やりやすい部分もあるから、そういうのを利用するのって大事だと思うんですよね。
うん。
なんか、同じ職種の人とかだけじゃなくてっていう。
そうですね。マジで全然違う職種の人と、もっとフラット会えたらいいなって思いますね。
でも僕はそう、まあちょっと最近そういうのはあんまりできてないんですけど、まあ同じエンジニア軸ですけど、なんか僕もともと SRE とかそういう、まあバックエンド方面にも結構いた時期があったんで、最近でも全然行ってないなって思ってるんで、そう、来月、そう、名古屋のクラウドネイティブデイズに行く予定です。
うん、いいですね。
うん。まあ、なので、チャンさんとは次、でも会うのは、大吉祥寺 PM とか、まあ、P2B とか、その辺ですかね。
そうですね。うん、
はい。
まあ、結局、いそうなところっていうね。
まあ、そういう、まあ、ある意味、ホームコミュニティ的なところがいくつかあるのも大事ですよね。うん、
大事ですね。
うん、そう。なんか、それで、なんか違う、勉強会に行くとアウェイ感が楽しいみたいなのもあったりするみたいなのはありますよね、うん、はい、うん。
そうなんですよ。やっぱホームコミュニティが複数あると違うところに行った時に、まあ誰かしらいるはずなんで、
うん、
そこをフックにいろんな人とまた行けるっていうのがあるので、
うん、
やっぱいくつかあるといいですね。
うん、し、こう違うコミュニティの人をこうつなげてあげたりとかして、
はい、
そこでまたなんか変、なんかシナジーが生まれたりするのも面白いですよね。
うん。
うんうん、はい。まあ、そんなところかな。ということで、また、なんかね、はい。どこかしらのコミュニティなりで、はい。お会いできればと思いますし、まあ、お互い発表をね、はい、聞いたりできればいいなという感じかな。はい。
はい。
なんか他話しときたいこととか、宣伝とかないですか？
ああ、宣伝。まあ、宣伝、あれですね。大吉祥寺 PM。あの、スタッフなので、一応宣伝しとくとですね、大吉祥寺 PM2000、え、今年 25?6?6。大吉祥寺 PM2026 っていうのがですね、え、いつ ?7 月の、ちょっと待って、ごめんなさい。ちょっとね、あ、そう、7月25日。7月25日土曜日に、今年は、いつもというか、去年と一昨年って、吉祥寺にある、大きいところでやってたと思うんですけど、あそこが、今、改装中かなんかで使えなくて、今年はですね、なんと、大井町でやるんですよ。で、まだ参加者募集のところは、オープンしたいんですけれども、ぜひ、来てください。前夜祭もやります。あと、プロポーザルは今募集中なので、ぜひ。あれこれやるときはもう終わってんのかな？
いや、募集してたらない。あれ終わってるか？いや、ギリ。どうだろう。え、でもあれか、まあ。
募集してたらやってください。
うん。ゴールデンウィーク明けまでか。そうか。結構短いんだよな。そうだよね。うん。まあまあ、とか、参加ね、
まあまあ。
はい。うん。
まあ、参加はね、ぜひしてください。
うん、そのね、シングルトラックだよね。
そうです。シングルトラックですね。
うん、そうだよね。
大吉祥寺 PM はシングルトラックにこだわってるんですよ。
うん、
みんなで同じもの見ようと。
そう。いや、それもね、良い。いや、そう。だから、まあ、キュリアンもね、良さそう。今年の会場もね、良さそうなんで楽しみにしています 、
はい。いや、めっちゃ良さそうですよ。
うん。なんか、そう、去年までやってた、武蔵野公会堂、なんかめちゃくちゃ良かったというかさ、なんか、うん、そう。まあ、それとはまた違う良さがあることも、こう、期待は。してます。なんか、武蔵野公会堂さ、はい、なんか、ホワイエのさ、ま、廊下のところにもさ、モニターがあってさ、中の様子とかちょっと見れたりしたじゃん。あれ、すごい良かったなっていうのが、
はいはいは
い、うん、まだそれが今回、なんか、設備の関係もあるから、なんか、同じようにできるのかどうかわかんないけど、まあまあ、うん。まあでも、シングルトラックいいっすよね。
うん。みんなも同じもの見て、で、それについて語り合えるってのは、多分いいので、
うん、その分ね、トーク倍率がとても高いっていうね。うん、
それ。
まあじゃあ、吉祥寺 PM ではお会いしましょうって感じかな。ということで、
はい。はい、皆さん、
はい。はい、行きましょう。ということで、はい。そういうことで趣味で OSS をやっているものだ。今回、チャンさんをゲストにいろいろお話をしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
趣味で OSS をやっているものだは、感想やお便りをお待ちしています。ハッシュタグ OSS4Fun で Twitter やブルースカイに投稿していただくか、お便りフォーム https://oss4.fun/voice からお寄せください。RSS、Listen、Spotify での購読もよろしくお願いします。次回もお楽しみに。